作家、会議収集家の木原博一です。
ディレクターの佐々木高正です。あれ？なんか飛びましたね。
あれ間抜けてるやん。カンちゃんは卒業したから、まあ、当然として、日月陽子さんも卒業されたんですか？
いや、いないですね。
先週までおったのに。
そうですよね。
先週までおったって。
何も言わずに。
収録一回でやってるわけやから、途中でスタコラさっさと、佐々木くんと差し向かいで、差しつ差されつの、怪談番組やるわけですけど。
初めてですね。
初めて。
二人っきりっていうの
を。いや、お前、誤解を思うような言い方するのは、ちょっと、
今日二人っきりじゃないですか、もう。どうしましょう。
その言い方。いや、他の人間を含めて、もう二人
っきり。大体どっちかがね、松山さんか、日月さんがいらっしゃいましたもんね。
だよね。だから、三人の、二人になるということはなかった。
なかったですね。
なかったのか。うん、
いや急遽ね、なんか、どっか惑星に帰らなあかん言うて、日月さんが言っちゃいましたけど。
らしいね、宇宙話持ってきて帰ってくれるといいんですけどね。
今週と来週はちょっとね、日月さんが不在で、これ、ちょっと紹介しましょうか、
はい。
ラジオネーム、カエルちゃんさんからです。
かわいいな。カエルちゃん。
皆様、こんばんは。
こんばんは。
今日は二人しかいませんけれども。
はい。一応、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。はい。過去の放送で、手相や霊感、過去遺伝についてのお題を採用してくださり、ありがとうございました。
あ、その人からなんですね。
はい。今も変わらず、怖い水曜日の不安を続けています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近なんかそういうお便りが多くて嬉しいです。
うん、嬉しい。
うん。
今回も、木原さんに質問したいことがあり、メールしました。
ドキ。
近年、怪談師という肩書きを持つ人がいろいろと現れるのと並行して、お笑い芸人の肩書きを持ちながら、怪談を語ったり、オカルト的な活動をする人たちも目立つようになりました。私的には、お笑い芸人なのに人を怖がらせるなんて、人を笑わせてなんぼじゃないのって思っています。そこで木原さんに聞きたいことは、
嫌な予感。
怪談師を名乗るお笑い芸人がたくさんいるのはどうしてですか？ということです。怪談とかより人を笑わせる芸を、まあ、磨いた方がいいのではって何か思ってしまいます。きつい言い方かもしれませんが、お笑いでは無理だから怪談してるのとか思います、
うん。
お笑いと怪談と芸人の関係性や、お笑い芸人がなぜに怪談的なことに向かうのか教えてください。と来てるんですよね。
うん。そう思うのは無理はない、
まあ、そうですね、確かに目立ちますかね、
うん、まずベーシックな話をしておくとね、笑いにツボがあるなんて言うじゃないですか、
はいはいはい、
が、それツボやねんみたいな、ゲラゲラ笑ってる、どないしたんて、それ笑いの俺の笑いのツボやねんみたいなのがあったりしますけど、笑いのツボと怖いのツボってすごく近いところにあるようなもんだと思ってください。
あ、
だから一歩間違えると大笑い、
うんうんうん、
一歩間違えると、いや、そう笑い事と違うやんか、すごい怖いやん、
うん、
っていう風に、例えば昨年ご紹介した修学旅行の写真、
はい、
アホちゃうか、ええー、年越えた男女のおっさんがさ、見てよ、これ、修学旅行の写真撮ってんのに気づきもせんと、外眺めて、なんか崖っぷち眺めて、綺麗やねって柵の外で言うてんねん、落ちたらどうすんねんとかっていうふうに笑ってるという人は笑うと思いますっていうとこだけど、うん、おいおい、8クラスのうちの6組やでって、この前のクラスも見てれば、その後のクラスもあんねんから、大人が入るわけないやろ、他のクラスに映ってないのに、みたいなところまでつまびらかにすると、この二人誰やねんって、それが分かったらお前わざわざ見せへんがなって言ったら、今まで笑ってた人間が顔色を変えるっていう話がまああったとしましょうや、うん、ジューンという映画、清水崇監督の、はい、ジューンという映画、
うんうん、
一番最初の学生映画の時から知っていれば清水くんよく知ってますって、
はい、
高橋博さんの生徒さんやったから知ってたりするんですけれども、
ええ、
例えばね、
うん、
という声が聞こえるから、何やろなと思ってテーブルの下見て、テーブルクロスをパーッとめくったら、うん、膝抱えた真っ白い子供がこっち見てあーって言ってるって、みんなキャー怖いっていう、うん、という筋立てや見せ方になってますよね、うん、っていうところだったりします、
うん、
ね。で、それ撮影するのに、うん、 現場にね、真っ白く濡れた子供の敏夫君役の子が、トトトトトトと歩いていく姿は、実に可愛くて、微笑ましくて、笑いが出てくるってね、可愛いみたいな、頑張ってねって、うんみたいな感じで、で、ここに座って、膝を抱えてって、で、いう風になってたりするっていう、その風景現場は、実に和やかで楽しい。っていうようなもんだったりするわけですよ。これがね、フィルムというか作品になったら一転しますっていうふうに、というか、まあ僕らは笑えるもんだったりはする、笑えるというか、あの、ギャグとして作ってるわけではないことは分かってはいるっていう意味ですけれども、ですけど、一歩間違えたら、例えばアメリカの人が見たら爆笑する可能性があったりするわけ
です。ああ、そうですね。
文化的に繋がってないから。
なんでかお城塗りやねんみたいなんで。
うん、
そういうことも。膝抱えては座ってて、って。
見た？みたいな顔してるように見えてるかも分からない。ただにっこり笑ってるだけかも分からないのに、見て、見えた？みたいな風に、はにかんでるのかもわからないと、捉えるかもわからないけれども、日本では、怪異が微笑みかけたって、あ、見入られて死ぬのかも、みたいに結びつけたりする人もいるかもわからないっていうとこだったりします。
まあ逆にアメリカのね、ホラー映画とかスプラッター映画でも逆に行き過ぎると笑いになっちゃいますもんね。
まあ、その、
あまり人体破壊がどう過ぎたりすると笑っちゃうのよくありますからね。
通りやね。
うん。
僕はまず何よりも真っ暗な中に、明かりのスイッチをつけずに、明かりをつけるな、とかって言いながら入っていくところにまず笑いが出てくるっていう。つけたらええのにって、向こうに先に見つかることを考えるよりも、向こうを先見つけた方がええやんかっていうふうに思ったりするとかね。あるいはその、なんかこうね、大きな排水溝のトンネルみたいなのがあって、そこから下から水がちょろちょろちょろちょろ出てくるっていうふうに言って、その前撮った時に、誰かが、ね、入ってみないって言ったら、おう、入ってみようかって。いや、なんでみんな一緒に入んねんっていうふうに言って、ひどい目に遭うとかさ、みたいな、明らかに行かないでしょとかって、行ったらどうなるとかっていうことを考えずに行くっていう、そのね、意図的に作られた無防備感っていうのに笑ったりするっていうところだったりするけど、ここを笑ってみないのがお約束だったりするかもわからんけど、ここは笑ってみようよって作ってることもお約束なのかもわからないっていうことを、込み込みやったりする。と思うんですっていうことを含めて、一応ね、笑いと怖いところ、笑いと怖さと全然違うのにっていうのは、そうでもないよっていうことをまず言っとかないことには、話にはならないとは思います。少なくても、僕はそういう見解を、持っていますっていうところだったりはするっていうふうに。で、全く違う芸能なのにと思うっていう点に関しては、そうなんでしょうかと思える。点を投げておけば、語りの芸、和芸の中に、の一つに、落語というのがあります。はい、この中に、狂わ話というね、女を買いに行くところに行くところである話だとか、艶話と色っぽい話もあれば、人情話もあればっていう中に、怪談話があります。っていうとこだったりするわけですけども、笑わせてばっかりの落語家が、夏になったら怖い話をかけるっていうのってどうなのっていうふうなのを不思議に思わないのは、落語の中にジャンルとして怪談があるからですね。
に
関西で、怪談の落語といえば、亡くなられた露の五郎師匠なんかが、
はい、
有名でしたけれどもっていうとこですけども、お笑いの達人は怖いものの達人である。っていう風になったりはします。で、おそらく本当に笑いが分かっていると、さっき見た通り、近いところに壺があるので、転じれば怖くなるということということに、すぐに触れて取り込むことができやすいんだと。
親和性が高いんですよね。
思うんですね。で、僕のラジオというか、この番組ずっと聞いていただいてるというふうに書いておられるんだったらば、おかしくないと思って聞いてくださると思うんですけど、
はい、
僕怪談やってない時って基本お笑いの人ですよ、人を笑わせて喜ばせるのが好きっていうタイプだったりするのでっていうこともあったりもします。だからね、話がうまいからといって怪談がうまいとは限りません。しかし怪談がうまい人は話がうまいです。で、似たような形でね、
はい、
怪談をやってる人が、お笑いが自在にできるかどうかは分かりませんけども、お笑いがある程度自在に操れる人間は怪談もやらせても怖いと思います。
あ、 確かにそうですね。
一応ね、近しいところであるけれども、笑いが得意なことと怪談が得意なことっていうのって、近くにあるけれども真逆な関係性にもあるというふうに思ったりするので、お笑いがうまいからっていうのの中に怪談のうまさは含まれてないんですけど、怪談のうまさの中にお笑いは含まれるというふうな考え方を持ったりするのはもんだというふうに思っていただければというようなこともベーシックに僕は認知していますっていうとこなんですけれども、例えば、伐採という理由には誤解があるかもわからないけれども、温帯と言われた某、怪談を語る芸能の方は、そもそもが得意な仕事のジャンル何かって言ったらコメディアンでしたから。
ああ、そうですね。
でしょ？
いじられキャラやったし。
いじられキャラ、人に笑わせるキャラでしたでしょ、コメディアンでしょっていうのが転じて、怖い話を語るようになった。でも、その一方で、芸能界にどうしてもいたいんだけれども、セリフがダメです。滑舌悪くてダメです。セリフが覚えられません。演技できません。顔の表情作れません。体が無理に動きません。なんか面白い動きばっかりやってしまってっていうので、それでも芸能界にいたいんですけど、どうしたらいいでしょうかっていうふうに相談したら、相談されたプロデューサーが、ほんな階段やったらええやんって。最低でも夏には仕事あるでっていうことと、その方が言った一つの、もう一つの決定だが、他にライバルいないし。
まあ確かにそうですね。その当時のことを思い返したら。そういう、まあ、タレントのさんって思い当たらないですね。
ですよね。っていうふうに。だから、話作って怪談語ればええやんかっていうふうに、話なんかいくらでも作れんねんからっていうふうに言ってっていうので、まあ、ね、その延長上で、それだけでは仕事がけえへんからっていうので、あそこにいますよっていう見える系というのを最初にやってて、最初の頃はいわゆる、霊能者的な、振る舞いやってたりするわけですよ、でもデタラメであったりなかったりするがゆえに信憑性がなかったりするがゆえに途中から全くやらなくなりますからね、いわば俳優としての仕事ってやってないから、まあ、いわゆるとこテレビの芸能コメンテーターぐらいのもんですっていうのがレギュラーでできたぐらいだったりするケースが多かったりするんだったらばにしてみても、それが大きく定番化してたりだとか、あるいは役者としての定番化、俳優としての定番化してるものの確率があるんだったら、立派なセットを揃われて全国行脚の怪談会やらんでもよかったはずです。よね、だからそっちの方向性に見出せないから、全国行脚のトークライブに行くということをやってたわけですよ、それほどだから芸能の仕事しかやりたくないっていう憧れの芸能世界に入れて、芸能の仕事やりたいということをやってたりしたわけですっていう、その芸能という言葉に含まれる中に、笑いも怖さもどっちも入ってますって、色っぽい話も入ってれば、人を泣かせる話も入ってる。人を泣かせる話と怪談は無関係かって言ったら密接につながっています、怖いと泣けるはやっぱり近いつもりあるん
ですね。
ですよ。だから人の感情であるがゆえに全く違う方向性に向いているというのは、それは表情の話です、とか気分の問題の話だったりはしますが、っていうだけですね。ただテクニカルな点で言うとですね、笑わせたり泣かせたりする文章よりも怖がらせる文章の方が難しい。
そうですね、確かに。
話題もね、話もね、話術もね、笑わせるのは今テレビにいっぱいいますから、っていうに。で、泣かせるのは芝居で泣かせることっていっぱいあったり、筋立てで泣かすことができたりするんですけれども、他人の心理誘導で怖いものの方がずっと難し
い。
ですよ。
確かに言われたそうかも。
これは京極夏彦さんも言ってました、っていうに、怖い人を怖いと思わせるのには相当のテクニックがいりますって、
わーいうのは驚かせるわけで怖がらせるわけじゃないですもんね。例えばよくね、
だからね、泣ける小説や笑える小説はいっぱいあるんですけども、怖い小説はそんなにないんですよ。
そうですね、
怖がらせる目的で書いてることと一体何が怖いねん、これわけが分からへんというのは話は別ですけど、怖いと思える小説っていうのって難しいん ですよ。新耳袋やつくも階段や僕の隣の階なんかは小説というにはちょっと問題があるという短編なんじゃないのっていうふうに思ってるから省きますけれども、うん、僕はもともと階段は長編には向かないっていうタイプだったりはするっていう人間だったりすることを除いてもですけども、長い読み物でこれは怖いっていう読み物がどんだけあるのかって言ったらどうでしょうね。
そうで、まあ、殺人鬼系とか除けばね、そんなまたちょっとちゃいますしね、怖さも、まあ、ミステリーの怖さもまたちょっとちゃいますし、
ホラーだったりすると怖くできるけれども、ホラーは怖くするために話を作り上げてますからね。
そうですね。
まあ、怪談だってそれにやればいいかもわからないけれども、うん、怪談は化け物ほど作りにく作りやすくはないんですよ、
うん、
なぜならば書いたって信用されへんからです、
うん、あ、そうですね、
うん、だってホラーは人為的に人を殺しに来ますから、
うん、
この世のものであろうとこの世のならざるものであろうが物理的な攻撃、うん、つまりナタ持ってたりチェーンソー持ってたりしてくれさえすれば、うん、人は殺せるわけですよ、ま
あ、犯罪としての怖さいうのもんですね。
そうです。これ普通に見たら事件やんか、
まあ、そうですね。
連続大量殺人事件を見てるっていう犯人がたまたま人間じゃなさそうなものだったりするから、うん、ホラーが成立する
とか、まあ、あとオカルトの怖さとかね、そんなのまたちゃいますからね、怪談とは。
まあね、オカルトは別に怖いこともなんでもない、うん、隠されたものっていう意味だったりするわけですから、いわゆる秘技、
うん、
秘術みたいなものを内包してるジャンルだったりするわけですから、オカルトは別に怖さが入ってるわけではなく、
うん、
うん、エクソシストの公開の時にオカルト映画みたいにレッテル貼られたりするから、うん、オカルトはああいう怖さを入れてるもんなんだっていうふうになったりするわけですけれどもね、うんうん、作ったアメリカでこれオカルト映画って呼んでるかって言ったら呼んでないからっていう、どちらかというとオカルト映画ではなくてカルトが怖いっていうふうに、思われたりするわけですね、うん、っていう考え方だったりする方が多かったりするっていう、で一歩間違えたらそれは怖さがちゃいまんがなみたいな、うん、それ人間の怖さの一端じゃないですかっていうとこだったりするわけですからっていうふうに、でね、
うん、
この人の言いたいところって、お笑い芸人がなんで階段やってるんですかって言ったら、多分ね、お笑いだけでやっているのステージに上がるためのチャンス的に言って、うん、予備軍や上の人、先輩だとかっていう層が厚いから、
うん、
新しく始めた人がすぐにステージに上がるチャンスは、いわばね、階段とかライバルおらへんでっていう形だったりするっていうとこだったりするのと、お笑いとちょっと似てますけれどもっていう風なものの、もう一個に、
うん、
ほとんど創作やったりするだとか、ほとんど会の方に踏み込んでないので、お笑いと同じ割り方をします、
うん、
何を指してるかというとね、元の話のことをネタって呼ぶでしょ。
ああ、言いますね。お笑いはネタ言いますもんね。
ね、お笑いがネタと言います、そもそも、種の反対です、
うん
うん、お笑いの種がないかっていうのを、お笑いのネタないかっていうやつですねっていうに、怪談のネタ探してますっていう人っていうのって、うんうん、怪談の体験者を探してるということと、怪談の取材元を探すことをネタ探しというもんだと同じだと思ってる人がいたりするのというのは、うん、そんなに深く考えんでええやんから入れるから簡単に使えるんです、
うん、そうですね、確かに言われたら、
おそらく、なぜならばみんなが使ってるからです、
うん、
おそらく、
うん
うん、階段のネタないか、うん、階段のネタのある人、階段のネタ募集中っていうものをあまりにも目にしたり、そんな言葉を口 にしてるのを聞いてたら、そう読んでいいものなのだ、そう呼ぶべきものなのだっていうふうに思ってるんやったら、それはお笑いと一緒になったりするだとか、
うんうん、
お笑いの人が探してたら階段のネタって言いますよ、
うん、
お笑いのネタを探してた人が階段に突然振り返ったり、階段ももう一回階段も一緒にやってみようかと思ったら、お笑いのネタ探してるっていうのと階段のネタ探してるのっていうものの言い方と考え方って同じですから、
まあどっかで披露するっていう意味でも一緒ですしね、
まあそれに自分で見せたわけです、うん、ああ別にあなたの体験じゃなくてもいいんですっていうに、どんな話でもいいんです、なんかネタ的なもんないですかね、
怖ければ何でもいいみたいな
集め方を、うん、だからそれとは一線を画してますよということもそうだし、使ってきてないのでっていうところだったりするから、
うん、
体験談を求めていますとか取材をやってますとは言いますけれども、ネタ探してます、
そうですね、これリスナーさんからのお便りもネタではないですからね、リスナーさんの体験談、
その通りです、
を紹介してるわけで、ネタを紹介してるわけじゃないし、
そう、
怖いネタじゃないし、
だからこの番組はネタ扱いしてないでしょ、
ネタじゃないですから、
うん、そもそも等しく投稿であり、うん、等しく体験談という形で寄り添っていますっていうことだったりします、うん、 っていうとこだったりするから、人の様の体験談をネタ扱いするなんていうのっていうのは、うん、それはもう怪談が分かってないことだったりするわけです。で、怪談が分かってない人の怪談が面白いわけはないと僕は思う。怖いわけがないこと以前に、
うん、
人うねりあるとは思えないっていう。
うん、
でね、笑いの世界だって実は同じだったりするとは思うんですけれどもね、例えて言うならね、プロの麻雀師っていっぱい牌を切ってたりするんですけれども、プロたるもの、
うん、
何にも考えていない意味のない捨て牌は一打としてないんですよ、
うん、
その時に意味があって捨てているっていう、うんうん、他の人がなんでそれ捨てんのっていうのがあるかもわからないけど、売ってる人間には意味があって、
うん、
あって売ってるわけです。僕が残したり語ったりする怪談には意味があると思ってるから、あの語ったり書いたりしてるわけですね、うんうん、僕はここにこういうものを見出すっていうものがあったりします。
だから、でもええやいうわけじゃないですもんね。
だから投稿に寄り添っていて、
うん、
はっきりとした実像が結べないから、ここどうなってるかはっきり教えてくれませんかっていう話に、うん、なったりすれば、埋まっていれば、
うん、
うん、ないとたまたま違うのって意味あんのっていうものが、要するに階段に意味があると思うんだったら何の意思が働いてるんだろうと思うっていうことを読み解ければ面白いと思えるわけ。
そうですね。
ですよ。
うん、
だから、中途半端な人を怖がらせる話、いわゆる怖い話と怪談を分けてますっていうのは、うんうん、怖い話は、なるほど、怖がらせる要素が散りばめられてる、いわゆるネタ的なものが散りばめられてるけれども、怪やそれにまつわる周辺、語ってる人ではなくて、に、意思を感じないんですよ。
うん、
いわゆるネタだから、
うん、
狙いばっかりが見えて、
どや怖いやろうみたいな、
そう、意思が感じられなかったりするっていうとこだったりするわけですね。で、この方はこの番組聞いてるから、
うん、
怪談から意思を読み解くことということ分からなくても、
うん、
あ、これは意思あるもの、意味あるものだっていうことに感づくセンサーだけがあるから、
うん、
にわかの怪談師みたいな人の話の、これがどこが怪談やと思ってこいつ語ってんねんって。話がしょうもないこと以前に、
うん、
これを怪談話だというふうに話しているお前の方がしょうもないっていうことを、両方話にも語り手にも思ってはるから、
うん、
こういう気づき方をされるのではないかなと思うわけですね。
なるほどね。
で、そう思うのが無理なかったりするのは、
うん、
お笑いと怖いのは方向が違うからだと思ってればこそそう思うわけです。
うん、
っていうとこだったりするんですけどね。
うん、
だから、考え方をしっかり土台としてやって、てると優秀な怪談が語れるようになるから、
うん、
怪談には基礎と作法がありますよと僕言うてるわけです、
ね、
それがあったら、だって一般の取材で話取材やってたら、
うん、
それは人に話し慣れてないからテクニカルな点で上手くないだけだけれども、話そのものはすっごい優秀だから、うん、上手いなこの人っていう人っていますもん、
うん、
怪談師でもな、僕の怪談 の本に載ってる人だってみんな上手いんですよ。そこらの人よりよっぽど上手いだって話す内容が怪談になってんねんもん。
ああ、話自体が面白い。
体験談だから、
実際に体験してる。
うん、だからね、優秀な怪談、優秀な体験談は、
うん、
語り手を選ばないんですよ。
ああ。
それがね、語り手の方が先でっていうところだったりするわけだから、
うん、語り手ありきっていうのがね、
うん、だから分かりやすく言うと、
うん、
怪談が主役なのではなくて、
うん、
自分が主役になるために怪談を使ってる、
うん、
いわゆる目的が怪談じゃなくて怪談を手段にしてっていうところだったりしてると、
うん、
怪談よりも自分の目立ちたがりだとか地盤の出番、出番の長さとか、
うん、
自分の語る時間だとかみたいな、自分の受け方だとかっていうことを気にしてたりするっていうことだったり、うん、そんなところに一喜一憂したりだとか、あの人に呼ばれたみたいな、
うん、
だとかね、こんな人らに呼ばれた、素敵すぎるとか、
うん、
みたいになったりするんだったり、まあ、相手をふんわり容赦したりとかどうのこうのやってたりすんねんけども、うん、さあその考え方的にどうなんだろうっていうクエスチョンがついたら、僕は何年やってようが、
うん、
別になんとも思いませんよっていうに、5年やってれば10年やってても、いや、別にすごいとあんまり思わないですよってい
う、うんうん、
そんな考え方で選んでるんだからっていうのがあったりするからということも含めて、
うん、
でも昨日今日やってるどころか、取材で初めて出会った人に、はぁ、うまいな、この下手さ加減なんかなんか関係なく、テクニックを補ってあり余るほどの話の体験談の凄さっていうものに圧倒されるっていう思って ったものほど本に採用されます。っていうとこだったりするんですよ、うん、だから階段の方が上だと思っているから僕は作家としてはどうなんですかねとかっていうよく言ったりするのは、相手の階段の体験談が素晴らしくなかったら僕は誕生してないと思ってますもん。書き手の力だけで持ってるなんて思ってないですね。
会に体験ありきということですもんね、
うん、ただ会の寄り添い方と理解の仕方が他と違うから、独立した形のものの見られ方をしているというだけのことだとは思うんですよ、
うん
うん、ライターとしてはそこそこ優秀だと思うんですけどね、いろんなものに変えてきたりだとか、
うん、
構成やらせてもそこそこ優秀だとは思ったりはするんですけども、
うん、
作家としてはどうかねっていうふうに思ったりは正直してるので、僕は作家となんかこう名乗り出すのって相当後発中の後発です。うん。京子さんから言われた、いい加減に木原さん、自覚持ちなさい。持ってくださいよっていうふうに、もう作家のようなものだとかっていうふうに手に入れなくていいですからっていうふうに、作家としてって、あなたがそんなことやってたら、後から続く人が困るからっていうふうにね、京子さんに説教されたことがあるっていう。うん、まあそうですかねっていうに、うん、京国さんと僕よく似ていてね、
うん、
いやもう似ていてねって言ったら今この段階でピキッと来た人いっぱいいると思うんですけど師匠がいないということ、うん、つまり習うものがなかった、
うん、
と言えばいいですかね。だからこれまで読んだ本が先生だっていう考え方だったりするっていうのと、作家志望じゃなかったということと、
うん、
いきなり書いたものでデビューしてしまったで、そっから作家がスタートしてるっていう点が、とってもよく似てるんですよ。仕事の合間の休み時間の間に、書いて出来上がったのが、産めの夏だとは信じられないんですけど、そうなんですよ。それを、講談社に、どうですかね、この小説っていうふうに書いたら、読んだ編集者、後に担当に、なるんですけどもね、覆面作家が書いて送った原稿やと思ったらしいですから。誰やこんな本、こんな文章が書ける人。ところが思い、引き出しの中に思い当たる作家が、見当たらないって。
うん、
誰のペンネームこの京極夏彦っていう名前っていうふうになっていくっていうので、うん、いきなり梅の夏デビューですよ。
あ
みたいな本で、これ採用しますけれども、これ続けられるように、読めますけれども、続きの副案をお持ちですかって言ったら、うん、3話4話ぐらいあると思いますというのが、その時に、京極さんが した返事だったりするんですよ。
うん、
それが、この間、10年ぐらいか空いて出てきた、ヌエだったりするわけですね。うん。ここまで続くんだから、うん、まあ、間にインサイドストーリーみたいなものも出したりはするんですけど、まあ、大したもん
ですよ。そうですね。
そうですね。うん。こんなことで、京極さん褒めたら、僕の話なんかできひんやんとかみたいな。いや、お前全然ちゃうやんけっていうね。そんなとこ近いって言うなっていうとこだったりするんですけども、近いけれども違いますっていう考え方もそうですけども、うん、違うんだけれども近いですっていうふうに同じものを、じゃないものをね、近いからといって同じにまとめないようにっていうのも大事なんですけれども、うん、違うように見えてるかもわからないけども、ほぼ近しいものっていう考え方っていうのが、当然反作用としてあるわけっていうものを、
うん、
捉えられた方がいいとは思うんです、
うん、
で、怪談師と名乗ってようが名乗っていまいが、
うん、
素人だとあなたがお思いであろうが、皆さんがプロだとお思いであろうが関係がありません、
うん、
優秀な怪談は優秀な怪談であって、原則的に言って僕は語り手は無関係だと思いますっていうところだったりするから、基本やっとけば優秀な語り手になるのは難しくはないですけれども、基本なくして10年やっても20年やっても10年前から始めた時とあんまり変わりませんね、凝り屈が多くなっただけでっていう風にしかならないと思いますよっていうのって、
うん、
あらゆる基本のスポーツやいろんな基本が必要なものに関して言えることではないですかね、
うん、
階段だけが特別だとは言いません、
うん、そうですよね。まあ、こんなところでカエルちゃんさんいかがでしょうか。
まさか一本持つとは、
ね、ほんまですね、
うん、でも 避けて通れない、いつかこんな投稿来ると思ってましたよ、
まあね、たまにはねこういうのもあってもいいかなとは思います。じゃあ告知いきましょうかね。
はい、1月26日ニコニコ生放送九段ちゃん暗殺計画で、多分去年撮影した、京都のホテル での、動画と、台湾台北で撮影したホテルでの動画も出しながら、台湾で年に1回開かれる、台湾にお化けの親分がいるんですよ。幽霊の親分、うん。青山宮のお祭り、お化けのお祭りを取材してきた話を、お見せしますというのと、うん、去年入りきらなかった、ウィンチェスター邸の写真を交えてお話しすると思います。はい、ぜひとも。
楽しみです。
はい。
で、佐々木はですね、古本四つ目屋でインスタグラム検索してみてください。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。
ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。